TBS Podcast。
石橋貴明のゲートセブン。さて、石橋貴明のゲートセブン、今週のテーマはどうなる今年の広島カープということで、開幕6連勝したかと思えば3連敗。強いのか、果たして弱いのか。日本一から最も遠ざかっている球団、広島カープはどうなるのか深掘りしてみたいと思います。そして、リモートで今日は深掘りしてくれる方はこの方、カープ OB、新井貴弘さんです。こちら。
よろしくお願いします。
新井さん、どちらに今？
今、神戸です。
新井さん、なんとか僕の思い出は、とにかく開幕まであとわずかだっていうのに、夜中まで極楽山本と飲んだっていう その思い出なんですよ。で、こんな夜中まで飲んでて大丈夫なのかな、もう開幕近いのにと思って、こういう選手は多分酒で潰れちゃうんだろうなと思ったら2200本も飲んだというすごいですよね、新井さんね。
私、本当にルーキーの時ですかね、はい、石橋さんに一緒に、うん、お食事というか、うん、お酒の席に呼んでいただいて、うん、
すごい若きスター候補って感じの時ですよね。
その時に私すごく緊張しまして、はい、石橋さんはもうテレビで、はい、の中で見ている方だったので、はい、その時に初めまして、新井貴弘ですというご挨拶をした時に、はい、石橋さんが知ってるよっていう風に言っていただいた時がすごく感動したんですよそれは石橋さんに知ってもらってるっていうすごい感動したのを覚えてます。
それジョニー黒木もオールスターの時に初めて会って、あ、ジョニーだって俺が言ったら、え、俺のことを知ってるんだっつってジョニーは感動してくれたっていうそんな新井さん、今日は一つカープのことよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、始まったばっかりですけども、今シーズンのカープの成績、まあ、とりあえず4月7日の試合前時点で今こういう成績なんですけども、7勝4敗、ジャイアンツとは2ゲーム差ですけども、球団大記録となる開幕6連勝でスタート。鈴木誠也の穴がどうなるのかと思ったら全員でカバーしてる。打率、防御率が今セリーグトップだけど、ホームランはさすがに誠也がいないのか2本という、こういう感じなんですが、どうですか広島の感じは、状態は。
最高の滑り出しをしたと思いますね、はい、戦前、開幕前は評論家の皆さんもカープ、うん、ほぼほぼ B クラス5位6位に予想されてる方多かったんですけれども、はい、やっぱり選手そういうのを結構チェックしてますから。
あ、やっぱ見てんですか、新聞だとか。
私も現役の時見てましたけれども、選手は結構シビアにチェックしてますね。
テレビだとかそういうもので、はい、会に予想されると何をとやっぱみんな思ってるわけですね。
あ、思ってますね、うん、私もカープに入団した時は、うん、もうずっと B クラス5位6位状態でしたので、うん、ですからもういつも開幕前にはその新聞を見て、うん、ほぼ5位6位の予想で、うん、そうと思いながら、うん、頑張ってもその年また5位6位とか、うん、そういう状態でしたね、うんうんうん、それを多分こう反発、もちろんそれだけではないんですけれども、うん、聖夜が抜けた穴っていうのを、うん、みんなでカバーしようっていうのが、うん、こういいつながりとなって打線になってると思うんですよね、うん、はい、
打撃陣で今年いいなっていうの誰ですか。
あ、上本隆ですね。
すっげえ打ってんでしょ。なぜこんな良くなったんですか。
もともと守備ダイソー要員だったんですけれども、はい、一昨年あたりからバッティングすごく良くなってきてたんですよね、
はい、
ですけれども途中から、ダイソーから守備に入ったりだとか しまして、うん、打席に立つ機会がそんなに多くなかったんですよね、
はいはい、
ですけれども今回、聖夜が抜けたということで、はい、外野一つ枠が空いたので、
はい、
打席数にこう今までよりは立てるようになった、
はい、
で、まあ、結果が出てるんだと思うんですよね。
これやっぱバッターって まあ、4打席あるのと代打で1打席だと違っちゃうんですか、打撃って。
やはり違いますね。まれ、うん、に代打タイプっていう言われる方も、いるんですけれども、うん、ほぼほぼやっぱり4打席立たないとなかなか結果は出にくいですよね、うん、やっぱりこう1打席ってあっという間に終わってしまいますし、うん、なかなか、まあ、代打の切り札と言われるところまで自分でポジションを築き上げると、うん、その代打で打てなくても次また代打でいけるっていう安心感みたいなのはあるんですけれども、うん、若手の選手でなかなか打席立てない選手が、うん、の代打の1打席っていうのは、うん、もうすごく難しいと思います。
あ、じゃあ今4打席立てるというなんか安心感というか、それでこう打撃が好調っていうこともある、
は
い、
それもあると思いますし、うん、あと半分は本当にこのチャンス、ラストチャンスなぐらい本人が、うん、気持ちが入ってると思うんですよね。このチャンスを逃したらもうレギュラーにはなれないっていう、うん、今そういう気持ちで頑張ってると思いますね。
このやっぱワンチャン掴むか掴まないかで、ね、野球人生変わっちゃうわけですからね。お金が変わっちゃうわけですから、生活が変わっちゃうわけですから、取りたいですよね、レギュラー。ピッチャー以外で言ったら8つしかないんですからね、枠が。で、外国人選手も当然入ってくるわけで、そして僕は何と言っても去年初めてある表彰式であったんですけど、坂倉選手素晴らしいですよ。やっぱり日大三高、去年打撃2位ですからね。つまり去年の感じで言えば聖夜がいなくなったわけですから、当然今シーズン セリーグの首位打者候補筆頭と僕は見てるんですけど。
はい、もちろんその首位打者争いに絡んでくると思いますし、うん、また彼今年少し、まあ、上半身の違和感といいますか、まあ、故障で出遅れたんですよね、うん、ですけれども、まあ、ギリギリ滑り込みセーフで、うん、開幕を迎えまして、うん、それがちょうどいいその調子が上がってくるタイミングだったようにも見られますよね、うんうん、あとやっぱ聖夜がいなくなったので、いい意味で自分がやるんだという、うん、使命感みたいなのも去年とは違って今年はあると思いますね、はい、
リーダーシップを取っていくと。
そうですね、それあると思いますね、はい、
ポジション的には どっちがいいんですか。今サード守ってたりしてますけども、キャッチャーと。
そうですね、やはりキャッチャーは、ね、正捕手はやっぱり相澤っていう選手がいますので、はいはい、より坂倉の打撃を生かす、坂倉を打席数を立たせるためには、うん、まあ、サードで出ることがベターじゃないかなと思いますね。
なるほど、じゃあサードで出て今年は、そうするとまたセリーグのサードすごいことになりますよね。岡本いて、ね、そして村上いて、すっごいベストナインだとか決めるとき、うん、サード激戦になりますね。
激戦ですね。 DeNA も宮崎
も
いますし、一気にこうバッティングがすごく良くてサードを守れる選手というのが、うん、セリーグ出てきたようなイメージがありますね。
ちょっと楽しいですよね、このサードのベストナイン争い。そしてマクブルームって今回のこの外国人選手はどんな感じなんですか。
はっきり言ってまだわからないですね、未知数ですね。ですけれども、まあ、聞いたところによりますと、
は
い、すごく真面目な選手らしいんですよね。
ほうほうほうほう。
で、日本の野球を学ぼう学ぼうという姿勢がすごくある真面目な選手らしいので、はい、ある程度打席数をこなしていくと、こう日本の野球にアジャストしてくるんではないかっていうふうに思いますね。
あんまりそういった意味では突っ込んだりするようなバッターじゃないんですね。
そうですね、結構追い込まれてからも、うん、なんか少し変わり身を出して逆方向もしくはコンパクトに振ろうとするような姿勢も見られますし、はい、
あ、じゃあ日本の野球に慣れていったらそれこそ打線の軸としたらいい4番になる可能性がある、
はい、その可能性はあると思いますね。打ち出すと必ずと言っていいほど、うん、外国人打者の人って、うん、インサイドであったり高めを攻められるんですよね、うん、でマクブルーム選手も今から少し打つと間違いなくインサイドとか高めを攻められますので、うん、 そこを振りに行くのではなしに我慢できるように なれば、うん、私は期待できると思います。
ほらこれは聖夜の穴を十分埋めると。そしてルーキーの末金選手、僕見てた時ジャイアンツかなんかと沖縄でオープン戦やった時すっげーホームラン打ったんですよ。内角をきれいに畳んでダーンネットかなんかに当たって帰ってきたホームラン。そうですよね。あの末金選手どうですか。同じ右のスラッガーとして新井さんはどう見てます。
あ、いいと思いますね。私と同じドラフト6位ですし、まだ右バッターで、同じようなタイプなので、注目して見てるんですけれども、私が入った1年目よりはるかに上ですね、彼の方が。
あ、そうですか。良い。
そうですね。ただその追い込まれてからもちろんその、まだこう脆さっていうのはもちろんルーキーなのであるんですけれども、それ以上に魅力の方が大きい選手ですよね。なんといってもボールを遠くに飛ばす、今石破さんおっしゃったように、ボールを遠くに飛ばす力のあるバッターなので、なるべくこう打席に多く立たせてあげると、すごい選手になる可能性を秘めたバッターですね。
ドラフト6位ですよ。新井さんもドラフト6位なの？
私もドラフト6位です。はい。
駒沢から？
駒沢からドラフト6位です。
いや、野球ロボットと言われる、駒沢大学を出ると野球ロボットと言われるんですよ。すごい猛練習の後にみんなやってるんで。でも、なんかで僕見ましたけど、新井さんはとにかく、これでもかっていうぐらい練習やっても、へこたれない体力があったって。
はい。
だから伸びたって。練習で、大抵壊れちゃうんだけど、壊れない体力があったから、新井は伸びたっていうなんか記事見たことあるんですけど。
はい、まさにおっしゃる通りで、体の強さがあったので、なんとかプロで、やれたっていうのが一番だと思いますね。大学の時も3年生まで、補欠だったですし、4年生になって初めてレギュラーで、大学3年生までずっと外野手やってましたし、はい。
4年生で初めてレギュラー。
はい、もう全然、目立った実績も残してないんですけれども、ただ、体が大きいのと、体が強いというだけで、取っていただいたというような感じですね。
へー、それで2200打っちゃうわけ？だ、野球人生どこでどう変わるかって分かんないわけですね。
本当にそう思います。私がそれを経験、体験しましたので、ですから今の、高校野球の前の選抜とかを見てますと、みんなプロに行ける可能性秘めてますよね。
だけど本当にね、だってあの黒田投手も高校時代は2番手3番手だったっていうもんね。大学行ってちょっと3年生4年生になって良くなってプロ入ってっていう。だから人間どこで伸びるか全く分かんないですね。
そうですね。また私はタイミングにも恵まれたと思います、当時カープはずっと B クラスですし、主力の選手と控えの選手、野手ですね、の差がすごく大きかったんですよ、で、その世代交代も図っていかないといけないっていう時期で、主力の選手が怪我を結構したりして離脱していったので、若手にすごくチャンスが回ってきたんですよね、で1年目の時は私江藤さんと一緒にカープ
で江藤ね、はいはい、
してたんですけれども、私が2年目になる時に江藤さんが FA でジャイアンツ行かれたんですよね、
はいはい、
そこで、サードの枠が一つ空いたの で,、そこでじゃあ誰がいる新井をそこでちょっと使ってみようっていう風になって、試合に出れるようになりました、ですからそういうタイミングにも恵まれてました。
なるほど。でもやっぱりタイミングもそうだけど、そのタイミングで打たないことにはレギュラーなんか取れないわけだから、でもそのタイミングにいつでもアジャストできるようにやっぱり練習をしてなきゃ無理ですよね。
はい、もう練習はもちろんしましたし、本当にやらされましたね、当時私がルーキーの時に大学の先輩でもある大下剛さんが、ヘッドコーチとして戻ってこられたんですけれども、
すっげえ怖いんでしょ、大下さんって。もうね、すっごいなって、テレビ朝日の人言ってましたよ。すっげえ怖いって、大下さん。
まあ、すごく怖いですし、もうすごく練習、練習の鬼と言われてる方でしたので、もう、キャンプの時とかはもう、本当に、もう、倒れるっていうの、本当に死ぬんじゃないかっていうぐらいやらされてました。キャンプは普通、アップ1時間ぐらいしてから、まあ、守備練習入って、昼挟んでバッティング練習とか、になっていくんですけれども、メニューを見ると、午前中アップしか書いてないんですよね。で、午前中は、まあ、2時間から3時間、ほぼほぼ、陸上部でした。
ただただ走る。
もう走る、ただ走るだけではなしに、タイム走とかもあるんですよ。
はいはいはい。インターバル
で。で、ポール、はい、ポール間を、例えばこのタイムで戻ってこれなかったら、永遠終われないとか。
はいはいはい。
そこら中でこう吐いてる方がいるんです
よ。リバースしちゃうわけですね。
はい、もう、それだけもすごかったですね。
はい。それはもうピッチャー野手関係なく、
関係なくです。
あ、そりゃもう前の日飲んでなんかいられないですよね。もう帰ったらもうバタン級ですよね。
あ、本当そうですね。もう目をつぶると朝が来るみたいな感じでしたね。はい、で朝が、ですから寝るのが怖かったです。
あ、寝ちゃうともう朝が来ちゃうから。
そうです、目をつぶるともうすぐ朝が来るので、ですから寝るのが怖かったです。
はあ、でもそういう猛練習が、だから昔は大野さんだとか、そういったピッチャーを生んだわけでしょ。そういう、やっぱ広島ってやっぱそういう猛練習っていうのはもうずっと伝統なんですね。
そうです ね、もう特に、まあ私が入った、まあ、24、5年前というのは、本当にきつかったですね。キャンプだけではなしに、まあ、キャンプが終わるとオープン戦に入るじゃないですか、はい、その時もお前らにオープン戦はない、これはキャンプの延長だって言われて、キャンプと同じぐらい練習をするんですよね。そして今度シーズン開幕するじゃないですか、お前たちに開幕はない、キャンプの延長だって言
って。ずっとキャンプなんですか。
ずっと一年中キャンプなんですよ。
すごい。いつになったら少しこう認めてくれるんですか、一人のプロ野球選手として。
そうですね、5年5、6年経ってやっとその認められる兆候が出てきたっていうぐらいですかね。
5、6年。でもなんか俺聞いたことあるんだけど、金本さんなんて、俺はそれ阪神時代らしかったけど、試合終わってその後また室内で打つんだって。で、試合終わってから一番最後に甲子園出てくるの金本さんだったんですよ。バリッバリ4番よ。そのくらい振ってたっていう。やっぱりそうだったんですか。
いや、金本さんはやっぱやってましたね。で、方はシーズン入っても、周りが打ってチームが勝ってるときは、そんなに練習しないんですよね。
はいはい。
まあ、なかなか得点取れずに、なかなかチームも勝てなくなってくると、練習しだすんですよね。
はい。
それどうしてですかって聞いたら、そういう時こそ俺が救わないといけない。みんなが打ってる時は俺は休んでてもいいんだっていうような考え方でした。甲子園のベンチ裏にはミラールームが、素振りするミラールームがあるんですけれども、そこでずっとスイング一人でされてましたね。
はい。だ、一番最後に帰るんだって。そういうのやっぱ他の選手見てるわけですもんね。
そうですね、見てますね。
これは自分たちもやらにはいかんってことになりますよね。
あ、なりますね、うん、はい。
チームリーダーとして。じゃあ末金選手もこのまだまだキャンプの延長なわけですね。
そうです、もう彼はいいもの持ってますので、
はい、
もう今年1年はもうずっとキャンプだと思ってやってもらいたいです。
なるほどね、キャンプで川田がそこまで追い込んでやってくれるだろうか。あと新井さん、野手で期待してる選手いますか。
やっぱり堂林ですね。
はいはいはいはいはい。堂林くんもなんかレギュラー取りそうで、えっていう感じだもんね。
はい、もちろんその他の若い選手、まあ、ウグサであったり、うん、まあ、いろんな選手に期待してるんですけれども、
はい、
ぱりこう今のカープのメンバーのこう編成を見ますと、うん、左バッターにいいバッターが多いんですよね、
はい、
で右バッターが少し、まあ、手薄といいますか、
はい、
右バッターにもう少し出てきてほしいというような状態ですので、うんうん、また堂林には頑張ってもらいたいですね。
ちょうど、はい、まあ中堅ぐらいですよね。まあベテランと若手のちょうど間ぐらいの年齢で、もう一つここで一花って感じですよね。
そうですね。聖夜がいなくなってポジションが空いてますので、彼にとってもまた左バッターが、うん、いいバッターが多くて右バッターが少し少ないので、うんうん、彼にとっても本当にチャンスだと思うので、うん、頑張ってもらいたいですね。
なるほど。でもいいバッターが気づけばたくさんいますね。楽しみですよね、カープ。はい。じゃあ続いて、新井さん、投手陣はどうですか、今年。
まず、大瀬良と、栗と、
森下。はい。
あと、プラス、床田がすごくいいんですよね。
はい。左。
はい。ですから、4本柱に、なりつつありますよね。
はい、はい、はい、はい。
はい。で抑えは、まあ、栗林がいますし、
はい、
まあ、3連覇の時にクローザーをしていた中崎も戻ってきましたので、
はい、
であと、まあ、島内ですとか、まあ、堀江、はい、まあ、森浦ってあたりも息のいい若手もいますので、出てきてますので、はい、去年ぐらいからですね、はい、ピッチャー陣はすごく良くなってきてると思います。
これだってもう防御率もリーグ1位ですしね。楽しみ、本当楽しみにしかないですね、カープ。今シーズン、まだなんか、この間栗林くんが初めてリリーフ失敗しちゃったっていうのニュースになってましたけども、本調子とまでは言ってないですか、栗林くんは。
本調子ではないとは思うんですけれども、うん、私はでも早い段階で、うん、連続セーブですからね。うん、それがこう、まあ、切れたのが逆に良かったと思うんですけれどもね、う
ん、あんまりプレッシャーにならずに。
そうですね、やっぱりそのどこかで、まあ、周りもそういうふうにこう書いたり言ったりしますし、うん、どこかで自分にとって重荷になってた部分っていうのは無意識のうちにあると思うんですよね、うん、ですからそういうものがもう、しっかりとこうなくなって、うん、また目の前のそのセーブシチュエーションに集中、より集中できるのではないかなと。ですからどんどん彼の本調子に戻ってくるんじゃないかなと思ってます。
まあ去年の成績はちょっとすごすぎましたからね。間オリンピックもあってずっと0点台だったわけですもんね。まあ栗林くんはやってくれるでしょうね。まあじゃあ聞いてる限りカープかなりですよね。ええ、いやーそうですか。じゃあ投手陣も、うん、期待できるということで、じゃああとこれもやっぱ聞いとかなきゃいけない。カープの後輩、今年メジャー挑戦する鈴木誠也君、どう見てますか、新井さんは。
もちろん応援は当然してるんですけれども、
はい、
すごく心配ですね。
心配、それはどういった意味で。
はい、結構寂しがり屋なので、ああ見えて
意外とね、僕も何回か会ってるんですけど、あの顔からすると信じられないんですけど、意外と緊張しいですよね。
そうなんですよね。
真面目ですよね。
ま、すごく真面目ですし、寂しがり屋なので、ちゃんと向こうで生活できるのかなという心配がありますね。
まあでも、奥様も行かれるんでしょ、当然のように。
はい、奥様も行かれると思います。はい。
はいはい、なんかね、一番最初に僕聖夜と会ったのはオールスターの時に DeNA の山崎が紹介してくれたんですよ。あれ山崎と仲良くて、同じ下町シリーズで東京ので、カープの高さん、鈴木聖夜君です、あっとこんにちはって言ったら、すごくこう緊張した顔で、あっちゃっつって、二松学舎でしょって、はい、あ、真面目な子なんだなと思って。だってこの間のシカゴのオープン戦のデビューの時、打席立ったら足震えてたって言ってましたよね。
そう
恥ずかしさを審判とかキャッチャーに悟られないように大変だったって。だ、待ち目なんだな、鈴木誠也は、と思って。何番打つかでバッティング変えるとかいうことないですかね。
それはないと思いますね。
やっぱカープでやっていたバッティングをやっぱりしていくっていう。
基本的には、うん、もちろん今の彼の持ってる今まで築き上げた、まあ、経験であり技術っていうのが基本となるんですけれども、うん、彼のすごいところは、うん、変化を恐れないところっていうのが一番すごいところなんですよね、うん、で自分に対して例えばいい成績を収めても、うん、まだ上手くなれる、もっと上手くなりたいっていう向上心と、うん、その向上心に向けて自分が変化するのを恐れずに次の段階に行くための挑戦をできる選手なので、うん、ですからメジャーに、まあ、今シーズンからメジャーで試合出ますけれども、うん、おそらくいろいろこう自分の中で適応するために変化していくと思うんですよね、うん、ですから私はもう新しいまたその鈴木誠也が見れるんじゃないかなと思ってますね。
なんかオープン戦ではすり足で打つときと、日本のときみたいにちょっと足上げる2パターンか試してるように見えましたけど、それもやっぱシーズン入っていくとまた変わるんでしょうね。
はい、状況に応じて、うん、そのすり足であったり、また足を上げたり、うん、またノーステップであったり、うん、そういう打ち分け使い分けていくと思うんですよね、うん。私がすごいなと思うのは、うん、私自身も足を上げるバッターだったんですけれども、うん、タイミングを取るときにですね、うん、彼ももともと足を上げてタイミングを取るバッターなんです、うん、ですけれどもノーステップで打つこともできるんですよね彼は、うんうん、なかなかいないと思うんですよね。
それはやっぱパワー必要なわけですね。
パワーもそうなんですけれども、その技術的な部分での幅がすごく広い選手ですね。普通多分プロ野球選手の今でもそうですし、うん、今までもそうだと思うんですけども、もともと足を上げてタイミングを取るバッターが、例えば追い込まれてスタンス広めに取ってノーステップでこうスイングするバッターってすごく少ないと思うんですよね。うんうん、ですけども彼にはそれができるっていうのが、この技術的なその幅の広さ、いくつもこう自分の打ち方を持ってるっていうところになると思いますね。うん、
今シーズンどのぐらい率とホームランどのくらい期待してますか？
3割30本は期待してますけど、3割30本、はい、
これは当然のように給料に見合うにはこのぐらい打たないかんと。
そうですね、まあ、聞いた話なんですけども、シカゴのファンって結構厳しいらしいですね。
シカゴ厳しいらしいですよね。ニューヨークとか、ね、ニューヨークとかと同じぐらいシカゴのファンはやっぱ厳しくて、かつて福留くんがシカゴにいた時に、この給料でこの打撃なのかっていう感じで、かなりブーイングされたって言うんですよ。だから、新井さんの言う真面目な性格だっていうところも、そこで逆に、打ってこう、来ちゃうんじゃないのかっていう、いや、関係ないっすよとかっていう風になればいいけど、真面目にそれを受け止めちゃうと、またちょっと、厳しくなっちゃうかなっていう。やっぱ松井秀喜はニューヨーク入った時にいきなり満塁ホームラン打ったじゃん。あれでもうみんな納得させちゃったみたいな。だから4月ですよ。4月いいスタート切ってくれたら。まあ大変ですよね。162試合、あの広大な国を行き来いろいろして、時差だとかとも戦いながら戦っていくわけですからね。まあ鈴木誠也の体の強さと精神力で乗り切ってもらいたいですね、新井さん。
ああ、本当そうですね。うん、あと、ま、日本人の、ま、投手は、まだすごくメジャーでも頑張って結果出してますけれども、うん、ま、ここ数年、なかなか日本人のこう野手が期待通り結果を出すっていうのが難しくなってきてるので、はい、ですから、誠也にはもうそのあたりも、ま、日本を、まあ、もちろん自分の契約で言ってるんですけれども、うん、 日本のプロ野球の野手を代表して、うん、またいい成績残してほしいなと思いますね、
うん、まあオリンピックで4番を張って金メダルを取った選手ですからね、日本の4番ということで行くわけですからね、まあそれと、まあ僕もそうなんですけども、東京都の野球やってるこの希望の星になってくれる、どうしてもこう最近やっぱ成功到底気味なこの高校野球界だとかそういった少年野球なんかもそうなんですけども、それで久々に出た東京の野球の子なんで、東京で野球やってる子供たちの希望の星に僕はなってくれると思うんですよ。だからぜひみんなで応援して、4月いいスタート切って、それこそポストシーズンだとかワールドシリーズで大活躍をやっぱ期待したいですよね、新井さんね。
ああ、もうおっしゃる通りです ね。本当にもう、まあ、心配、彼に対して心配事は尽きないんですけれども、はい、まあでもスタート、いいスタートを切って、あと怪我さえなければ、うん、間違いなくいい成績残してくれると思いますので、はい、そこだけをこう願っておきたいですね。スタートと怪我だけないように、
はい、
スタートいいスタートくれるように、はい、ということですね、
はい、石橋貴明のゲートセル。じゃあ新井さん、
はい、
新井さんが最後の現役の時代、いわゆる3連覇とかしていた時代、当時そうで黒田投手だとかいましたけど、ピッチャーは黒田さんで野手は新井さんって、このベテランの、チームに示す力っていうのどういった形で見せていったんですか。
とにかく、うん、まあ、当たり前のことを一生懸命やるっていうことを、まあ、心がけてましたね、うん、まあまあ、よく率先垂範っていうふうに言われますけれども、うん、やっぱり常に、若い、まあ、若い選手が多かったので、うん、常に自分は若い選手から見られてるっていう気持ちを持って、とにかくもう、まあ、全力疾走一つもそうですし、ベンチ試合に出てない時も一生懸命、声を出す、うん、まあまあ普通にボンフライ上げても当然なことなんですけども、一生懸命全力で走るっていうところを心がけてましたね、
うん、やっぱそういうのが若手は当然のように見てるわけですよね。
そうですね、やっぱりあの、ま、チームの、ま、最年長者として、うん、例えば自分がいい加減なプレーしたりとか、うん、全力疾走してなかったりですとか、うん、打てなくてこう落ち込んだりですとか、うん、そういうダメな姿、また弱い姿を見せると、うん、あ、新井さんもそういうふうにやってるから、うん、まあ、俺たちもいいんだっていうふうになってもらうのが一番怖かったので、うん、とにかくもう当たり前のことを当たり前に一生懸命やらないといけないっていうふうに自分で思ってました、う
ん、新井さんがプロ入った時一番お手本にしてた選手誰だったんですか。
そうですね、やっぱり金本さんですね、うんうん、もちろん野村健次郎さんチームキャプテンでおられたんですけれども、
あ、そっか、駒沢ラインだ。
そうです、駒大の先輩の野村健次郎さんもおられたんですけれども、はい、まあ、野村さんも結構怪我されてて、はい、チームを離脱することが多かったので、はい、ですからやっぱり金本さんがプレーする姿を見て、うん、あ、自分もああいう風になりたいっていう風に思ってましたね。
なるほどね、やっぱ怪我に強いっていうことも一流プレーヤーのストロングポイントですよね。やっぱ毎試合出るとかって毎年全イニング出るとかってなかなか今難しいんですけど、まあ、休まないっていうのはチームの顔ですよね。
そうですね、うん、まあ、金本さんがよく言われたのは、うん、まあ、怪我をするじゃないですか、うん、でその怪我が痛いか痛くないかではなしに、うん、できるかできないかだ、できるできるってなった時点でそれは怪我じゃないんだって
言われてました。厳しいよね。それはさ、やっぱなんかさ、あの衣笠さんが昔さ肩かなんかにガンってやられて、あれ誰だっけな、西本さんか誰だったね、ガンってで完全に折れちゃってんのに次の日代打で出て、それ全部振るんだよね、三球三振なんだけど、でもそのあれが、ファンのため、昨日ぶつけたピッチャーのため、で、あと、なんか自分のためみたいな感じで、3球満振りして、ベンチ下がってくるんだけど、もう、 触れる状態じゃないのに出て、振った姿見て、この人怪物だなと思って、ああいう感じですよね。なんか、脈々と流れてる広島魂みたいな。金本さんもあれ、阪神時代でしたっけ、手首折れてんのに、ガーンって右手一本かなんかで打ったやつとか。
うん、なんか金本さんが言われた話で、すごく印象に残ってるお話で、長嶋さんからお聞きしたお話らしいんですけれども、うん、長嶋さんも現役時代、まあ、試合、オープン戦とかでも、やっぱり長嶋さん、王さんもそうなんですけども、なるべく出るようにしていたと。はい、それはどうしてかというと、うん、そのオープン戦の1試合しか、うん、今年1年見に来れないファンの方もいるんだから、うん、だからそういう人たちのために自分がプレイしてる姿を、うん、グラウンドでプレイしてる姿を見せる義務があるっていうふうに、長嶋さん、王さんがおっしゃってた話を金本さんから聞いたことあるんですよね。うん、それは金本さんもそういう気持ちで、うん、自分を見に来てくれてる。でも、その試合、一試合しか来れないかもしれない人もいるから、うん、その人のために、やっぱり、グラウンドに出ないといけないっていうふうにおっしゃってましたね。う
ん、
はい。
松井くんも全く同じこと言ってたよね。松井くんも多分ミスターから言われたんだと思うけど、お前を見に来るのは1年に1回の人はいるかもしれないな。そこにお前がいないのはダメだって。だから全試合、全イニング出るっていう。でもやっぱ怪我しないですもんね、みんな。そういった意味では。
そうですね。こう、一番、大事だと思いますね。
うん、
もちろん、その、センスとか、そういうのも大切だと思うんですけれども、うん、やっぱり一番大切なのは、うん、怪我に強い、怪我をしない、怪我に強い、うん、強靭な体っていうのが一番大切なのではないかなと思いますね。
新井さんもやっぱ、ちょっと、これは、やばいなっていうようなケアでも出た時あるんですね。
2008年にオリンピック、北京オリンピックあったんですけども、はいはい、その時に腰を骨折。
あ、腰ダメだったって言ってた。誰だっけこの間、はい。新井選手が腰ダメで、だけど行くっつって、ぐるぐる巻きにして出てたって、谷繁くんだ言ってた。
あ、その時は、まあ、開幕して、5月中旬ぐらいからもうおかしかったんですけれども、うん、まあ、なんとかこう我慢してやってまして、うん、で、オリンピックも、まあ、星野さん監督でしたので、うん、で、星野さんにもオリンピック頼むぞっていうふうにずっと言ってもらってたんです。声かけてもらってたんですよね。うん、
はい、
腰痛いけど、これでやっぱりいけませんとか、言えないよなっていうふうに思いまして、うん、で、まあ、腰骨折してるかどうかわからなかったんですけど、うん、まあ、北京に行って、もう、歩くたびに左の、腰椎の5番を骨折してたんですけども、うん、左足をつくたびに、体中に電気が走るんですよね。
う
ん、で、痛み止めを打ちながら、一回打ちながらやってたんですけど、うん、骨折なんで痛み止めは効かないんですよね。うん、筋肉とかではないので、
はい、
骨に痛み止めは全く効かなかったので、
はい、
痛み止め打ってもらっても全然効かないなと思いながら、はい、もう試合出てましたね。
へー。え、それ、その年シーズンどうしたんですか？オリンピック後のシーズン。
ですか、私がタイガースに移籍した初年度だったんですけども、はい、2008年ですね。
はい、
で、もう開幕から、首位を突っ走ってたんですけれども、で、結局私オリンピック帰ってきて、もう体動かずに、抹消になりまして、最大で13ゲームか14ゲームぐらいあったのを最後、ジャイアンツにひっくり返されて、メイクミラクルの年だったんですね、それは。
ああ、そっか。その腰の年だったんだ。
そうです、はい。
もうそれはさすがにもう、どうにもならなかったわけですね。試合出る状態じゃなかったってことなんだ。
そうですね。それ帰ってきても、もう一回体を全部、北京から戻ってきてですね、うん、全部チェックして、病院に行ったんですけれども、その時に、初めて、第五腰椎がもう半分亀裂骨折してるっていうふうなことを言われまして、うん、でも、これ、こういう切れ、ここの部位が亀裂骨折をするっていうのは、あまり症例として見たことがないので、
う
もうこれくっつかなかったら野球できないよっていうふうに言われました。
あれ、そんな怪我でオリンピック出たんですか。
そうですね。ですからその時に思ったのは、やっぱり気合入れればできるんだなっていうふうに。
すごいですよ。やっぱり駒さんはすごいです。野球ロボットはやっぱり気合あれば乗り越えられるんですよ。腰一歩折れててもすごいですね。まあでもそういう怪我を抱えながらもチームリーダーはチームのために試合に出るということですよね。まあでも怪我本当に気をつけないと、もうやっぱりで今シーズンも怪我して離脱しちゃってる選手とかいますから、まあ、とにかく1年間無事に戦ってもらいたいですよね、怪我なく。
そうですね、もうそれだけですね、うん、どの選手に対してもですね、
はいはい、じゃあ最後に新井さん、今シーズン、はい、広島カープに期待することは。
いやもう優勝してもらいたいですね、
うん、
さっきも言ったんですけれども、うん、もう軒並み下馬評はもう最下位もしくは5位なんですよね、うん、それをもう覆してもらいたいです。
まあ去年ね、ヤクルトとオリックスが最下位からリーグを制覇して、そしてヤクルトが日本一になってっていうシーズンでしたけども、今シーズンなんと37年間日本一になってないんですよ。
そうですね、
リーグは勝ってますけども日本一っていうことに関して言ったら12球団で最も遠ざかってしまってるんです。
そうですね、やっぱりいろいろ私も現役の時なら3連覇の時ですね、うんうん、やっぱこうチャンスあったんですけれどもね、うん、まあ、やっぱり一発勝負の怖さっていいますか難しさもありましたよね、
うん、
ですから今考えると3連覇した時のメンバーってすごかったなっていうふうに思うんですよね、
うんうん、
私も、2016年は試合に出てましたけれども、うん、2017年18年と、うん、まあ、代打でしたし、
うん、
代打陣を見て私とエルドレッドと松山龍平も試合出てない時は代打だったんですよ、うん、西川龍馬とかも代打でいたんで、
う
ん、
そう俺見に行ったもん日本シリーズで最後黒田くんを打ち崩したのが大谷翔平だったんですよ。ああここでね、ああ黒田くんも最後の年に勝った大谷翔平って怪物が倒して、ああこうやって変わっていくんだな時代はっていう。そうですよね。
そうでしたね。確か最後の打者じゃなかったですかね。
そう。あの札幌ドーム。
そうです。はい。
はい。札幌で見てましたもん。
あ、そうなんですか。
はい。
あの、一回ベンチに下がってきて、もう一回出てきて、投げて、うん、ダメだってことで下がりましたよね。うん、
はい。
もうあそこのシーンがもう、いや、黒田さんらしいなっていうふうに、僕も覚えてますね、
うん。
もしかしたらまたマウンドに戻ったら最後、投げれるかもしれないと思って帰ってくるあの姿っていうのが黒田さんらしい
ですね。うん、ね、侍ですよ。素晴らしいピッチャーでしたよね。しかし
もうブレないですね、あの人はですね。
真面目なんでしょ黒田君って。
いや、あのすごく、あの普段は、うん、あのよく食事とか、うん、今ですとゴルフとかご一緒させてもらうんですけども、うん、普段はすごく冗談も好きですし楽しい方なんですけれども、うんうん、ユニフォームを着るともうガラッと変わりますね。
だってカーショーがロサンゼルスドジャースの左のエース、カーショーがドジャース時代に黒田君にいろいろキャッチボールから何からずっとして、黒田君をいわゆるロールモデルにしてこうやって試合の入り方だとかっていうのを、だからほぼほぼ先生だったっていうカーショーの黒田君が。
そうですよね、うん、確か黒さんが一席した時にその練習のパートナーだったと思うんですよ ね、
キャッチボールとか、
うん、はい、ですごく仲が良くて、うん、またそのカーショー選手が黒田さんのことをもう今でもリスペクトしてるっていう話はたくさん聞いてます、うん、ね、はい、
そうなんですよ、
はい、すごくなんか日本的な考えを持った選手だっていうふうに黒田さんもおっしゃってました、うんうん、
ね、とにかく自分が投げないときはいつもベンチの真ん中にいて、ピッチャーなのにベンチを鼓舞して、いやーってやってるんですけど、登板する日は一言も喋らないらしいです。 マウンドに上がるまで。だから、喋らないってことはみんな分かってるから、誰も話しかけないらしいです。で、俺見に行ったとき、写真撮りたいなと思ったら、カーショー今日投げるからダメだよって言われて。じゃあ、ぜひとも、広島カープの日本一を見たいですね。
はい、見たいですね。はい。
37年ぶり。37年前って、じゃあ、コージさんとか、エース、北別府投手とか、あの時代。
そうですね。あ、確か、山根さん、右ピッチャーの。
山根ね。山根ね。
背の高い。
北別府、山根、大野いた川口。そっか、ジャイアンツ行く前だ。もう、奪三振王の時だ。で、打線は当然、山本浩二さんとか、木村さんとか、達川。ああ、高橋よしひこさん。なるほどね。小早川いるんだ。俺と同い年。なるほど。この時代ですよ。この時代から37年。ぜひとも見たいですね。
見たいですね。
カープ。はい、カープ広島と。広島カープということで。じゃあまたぜひグラウンドでまた会えるときを、はい、去年ちょうど日本シリーズの解説ところで会いましたけど。あーっつって。新井さんっつって。糸井さんいて、吉尾さんっつって、うわっつって。吉尾さん、うわっつって。なんでいるんですか、高橋さんっつって。
びっくりしました、あの日本シリーズの時は。
じゃあ今シーズン広島カープゲートセブン一生懸命応援しますので、またゲストに来てくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
石橋貴明のゲートセブン。石橋貴明のゲートセブン。